中小企業診断士
うち三つの経営相談室、
はい、ということでこの番組は中小企業診断士という資格を持っているうちこと
内山孝之と、
はい、三つこと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかねいつもよりこう声のざわざわが薄いというかですね、
まあお気づきかな皆さんね。
はい、ね、ウッチーのとこも私がコールしましたが、
はい、
なんと、うん、生放送始まってるにもかかわらず我らがウッチーが、
はい、
まだスタジオに到着しておりません。
なんとなんと
なんということで今どこにいるんでしょうかなんて
ね、
まあ、言ってますが、はい、実際お仕事の関係でね、
そうなんですね、
今日はスタジオに来れないということで、そうそうそう、我々2人で今日は落ち着いて、滑り芸ない中
そっか、そうだ、あれがいつものあれがない、
いや、あれが、ね、あるって言ってなくて、俺たち助けられてるみたいな雰囲気になるじゃないですか
そうですね
そうですよ、一応体裁としてはまたしょうもないこと言ってという体裁なので、うんうんうんうん、ないということはもうしっぽり話ができるという ふうに一応前向きに捉えていきましょうよ。
そうですね、
はい、
まあ、でもこの後ね、
う
ん、お電話ではお話しいただくので、
はい、今多分電話機の前で、ね、スタンバイしてると思いますけどね。
そうですね、
はい、
あれ意外とドキドキするんです
よ ね、 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 あれね、
そう、電話越しって
そう、あの空気がわからないからね、
そうそうそうそう、
非常にやりづらいっちゃやりづらいですよね。
そう、そうなんですよ、
まあ、ここまで言ってるんで電話からでも滑り芸をきっと発揮してくれるんじゃなかろうかと
うち楽しみに楽しみにしてます。皆さんもきっと楽しみにしてます。
してるかな
してるよ。
はい、そうですね、で今日、
うん、
3月といえばですよ、
はい、
なんと
ウ
ィッチャーの3つの経営相談室始まって、
はい、
丸3年が経過
と。おー、はい、おめでとうございます。
あっても何だかんだ36回目の放送になるってことですよね。
36回目か
ね、意外と続いてもあっという間ですね。
あっという間です。
いや、この間ね、いろいろパソコンの中処理し整理してて、
はい、
3年前のこの台本をたまたま見たんですよ。
え
今ね、ね、聞いてる方は分からないと思いますけど、1枚2枚ペラペラってなんかうっすら文字書いてるぐらいなんですけど、
す
始めたばっかりはなんか 4,5 枚にびっちり書いてましたよね、原稿用紙かみたいにね。
あの最初の頃はちゃんと台本作って、
うん、
誰が何言う決まってたんですよね。
もうみんな下向いて読んでたもんね。
読んでた読んでた
3年前はね。
そう
ね、今やね、滑り芸じゃどうこう言いながらね、
そうなんですよ、
適当に言ってたあれですけどね、
うん、
まあね、思い思いに喋ってると。
いやでも私は本当にウッチーとミッツのあうんの呼吸が大好きで、
あうんなのかな、褒められてる、それ
褒めてます、もちろんもちろん
大丈夫、
すごい好きなんです。
本当ですか。
そして助けられてるので、
あ、今日はいないですけど ね、まあね、まあ、せっかくね、まあ、満3年だったんですけどね、
はい、
まあまあそれはそれとして今日もね、うん、楽しんでいきたいですよね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、ということでウッチーからのリクエストなんですけど、
はい、
今月はですね、なんか日向坂46の3周年ライブが東京ドームで行われると、
はい、
初耳なんですけどね、
うんうんうんうん、
ということで、まあ、いつもながらなんですが、はい、日向坂の歌をまずはお送りしたいと思います、
はい、
日向坂46でキュン。
はい、
はい、
ということで、うん、お電話つながってるかな、うっちー。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
うちです。
元気
です。はいはい、
お仕事お疲れ様です。
お疲れ様です。
すいません、今日はちょっとそちら伺えずに。
はい、なので、はい、ここではですね、前半うちにお話しいただいて、で途中でお電話切った後にこのままミツとお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はですね、なんとね、うん、どこにいると思いますか。
どこだろう、
わかんない、
わかんない、
わかんない。
今日はなんとね、たまちゃんの心の中からね放送してますよ。
どうすればいいんだよこれも。だ
からすごいな、すごい、私の心の声が漏れてる漏れているよ。
まあまあ、そうい
うね、おこぼけは置いといて、
はい、
今日はね、まあ、そういうね、空間、目に見えない空間の、まあ、バーチャル空間のお話をしようと思います。
はい、
はい、はい、ね、ちょっとね、いつもにも増して強引なつながりでしたけれど、はいはいね、
はい、大丈夫です、
うん、はい、で、まあ、バーチャル空間、メタバースっていうお話ですね。
はい。はい、
ね、まあ、今年、去年ぐらいからね、すごく盛り上がってきて、まあ、今年はメタバース元年ですということで、まあ、僕も何度もね、お話しさせていただいておりますけど、うん、まあ、なんとな、 メタバースラジオ野郎 みたいな感じでやっていこうかなと思いますけれど、
そうなんです、
はいはい、はい、あの、まあ、背景言うとね、去年、うん、あの、Facebook 社が、まあ、皆さんもね、結構使ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、Facebook 社が、あの、会社名をね、メタっていう風に変えて、うん、メタバースに、まあ、すごいお金を投資するとか、まあ、今年になってからだと、マイクロソフト、まあ、これも皆さんね、知ってる会社だと思いますけど、
はい、
約8兆円でゲーム会社を買って、メタバースを、取り組むよなんていう風に、うん、まあ、本当にね、いろんな会社がどんどんどんどんメタバースに、まあ、積極投資をしてるっていう状況なんですね。
はい、
で、なんでみんなそんなようなことやってるかっていうと、うん、このメタバース、まあ、あの 3D のバーチャル空間で、まあ、イメージがなかなか湧かない人には、あの、動物の森みたいな、まあ、ああいうゲームみたいなもんですっていう風に言うと、うん、結構伝わることもあるんですけれど、
うんうん、
つまりね、あの、3D の空間で、アバターって言われる自分のキャラクターですよね。
はい、
でキャラクター同士で入ってこう会話コミュニケーションをすることで、うんうん、そのコミュニケーションから、経済活動が生まれてくるわけですよね。
そっか、はい、
うん、そうなんですよ。なので、これはメタバースは、次世代の SNS とか、
うんうん、
まあ、次世代のインターネットみたいな形で言われていて、
はい、
うん、だからみんなこのね、あのプラットフォームというか基盤を作りたいから、みんなこうやって頑張って、積極的に投資をしていると、
うん、
そういう状況なんですね。
なるほど、
うん、でじゃあ、よくこれでじゃあそこまでは分かりましたと、うん、次に言われるのが、メタバースで何ができるんですかっていうふうによく言われるんですね。
そうですね、
うん、でこれもばっくりした言い方になっちゃうんですけど、これね、メタバースって、まあ、あの空間というか、あと、まあ、もうちょっとね、分かりやすく言うと土地みたいなものと思っていいんですけれど、
土地、
じゃあタマちゃんに土地あげるよっていうふうに言ったとするじゃない、
はい、
まあ、まあ僕はね、いつでもタマちゃんに土地プレゼントするだけのお金持ってますけれど
やった
まあその小ボケも置いといてなんか結局土地ってさ、あの何でもできるわけじゃない、
はい、
その上にお店も建てられれば、うん、まあ、家も建てられるし、
うん、
なんかイベント会場みたいなのも作れるしっていう風に何でもできるわけじゃないですか、
う
ん、ね、結局で、メタバースでいうともう本当に何でもできるし、その空間の広さ自体も、まあ、自由なんだよね、
うんうん、
実際の土地はやっとしてもほら物理的な制約があるから、
うん、
あの20m×20m ですとか、
うん、
あの高さとかも制限があるけど、まあ、そういうのも何もないわけですよ、う
ん、無限ですね、
うん、無限なんですよ、
うん、
でだから、何でもできますなのね、
うん、
でただそう言われると、まあ、やっぱりみんな何でもできるって言われてもね、何したらいいか分かんないから困っちゃうわけじゃないですか、うん、だから、まあ、一つあえて絞るとすると、まあ、新たな、販売の方法として使えますよっていうふうなことは、うん、まあ、あの分かりやすい例としては挙げられるかな、
うん
うん、で、これもよく聞かれるんですけど、お店、例えばお店なんですけれど、
うんうん、
リアルなお店ってあるじゃないですか。
あります、
ありますよね、
うん、
で、EC って言われるネットショップってあるじゃないですか、
う
ん、ね、でこれどっちやればいいのってよく言われるんですけれど、
そうですね、なんか似たイメージありますね、
うんうん、でね、で、これはよく考えると分かることで、
はい、
どっちもやる必要があるわけですよね、
うん、
どっちも、
うん、だって実在の店舗だけでやっていたお店さんは、まあ、ちょっと言い方あれだけど、はい、このコロナ禍とかで結構ね人が減ったら困っちゃったりしたわけじゃないですか、
うんうん
うん、
で、ネットでお店でネットだけでお客さんがどんどん来ればいいけれど、やっぱりリアルでね、この接客したりして、実際にこの触ってもらって、買ってもらうっていう仕組みも当然必要なわけ、
うんうん、
なので、リアルの店舗も、ネットショップも必要ですっていうのが、うんうん、まあ、あの落ち着いて考えると、まあ、そりゃそうだよねという話になると。
そうですね、
うん、でメタバースっていうのはその中間にあるところなのね、
はい、
うん、で、キャラクターアバターで 3D の空間に入って、うん、そこでこう場内を歩いて、はい、お店を見て、
うん、
でお店で、音声のコミュニケーション、まあ、大体メタバースってこの音で話せるような感じにはなってるんですね。
あ、
まあ、あの進んでるやつは、はい、ね、実際にこの なんだろう、ゴーグルとかをつけて見れたりするわけですけれど、
はい、
まあ、結構それは疲れちゃうので音声だけで会話ができるっていうのが多いんだけど、つまり、うんうん、まあ、音声の会話、お店で接客っていうのはなんだろう、ネットショップではないことですよね。
そうですよね、
うん、で、ただリアルの店舗、まあ、いいとこは当然この接客ができるっていうこと、うんうん、ね、あと触ってもらえたりするっていうことですけど、どうしてもこの物理的な制限っていうのがあって、
うんうんうん、
まあ遠かったり、なんだろうな、そのコロナ禍で制限がかかったりすると、うん、なかなか行けなかったりすると、
うん
うん、で、メタバースっていうのはその中間で、
うん、
距離と場所の壁を越えることができて、
うんうん、
でなおかつ、音声でのコミュニケーションができるというところで、
うん、
第3の、販売の方法と、
なるほど、3つ目ですね、
いうところなんですね、
う
ん、でまだね、やっぱりなかなかその3D の空間、バーチャルの空間でこうアバター同士でのコミュニケーションっていうのはやっぱりまだ、うん、馴染んでないところは正直あるのかなと思うんですよね、
うん
うん、でもこれはどんどんどんどんこれから確実に増えてくる手法なので、うんうん、まあ、ね、チャンスがある方はぜひね、身近な、メタバースっていうところに、うん、ちょっとチャレンジしてみてほしいなというふうに思いますし、まあ、僕が関わってる、VMA っていうね、
はい、
バーチャルマーケット、はい、ね、バーチャル展示会、
うん、
じゃあ3月18日からありますので、
うん、
ぜひね、気軽に遊びに来てほしいなというふうに思います。
さりげなく告知もぶち込んできましたね
はい、はい、最後告知をねぶち込んで、はい、綺麗にまとめました。
ありがとうございます。
いえいえ、はい、
確かに本当に見ただけじゃ分かんないけど、うん、この生地の質感ってどうなんだろうとか、うん、そういうのが、
うん、
お話でその場で聞けて
確かに、
ね、分かると買いやすいですよね。
確かに
そうなのよ、
うん、買ってるのですね、
うんうん、
新たなコミュニケーションの手段なので、うん、やっぱりいずれ出てくるところだから、
うん、
まあ、早めに試しておいた方がいいよねと、
うん、
こういうことかなと思いますので、
はい、ありがとうございます。
早め、はい、早めですね。
はい、
キャブチーありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
お
願いします。
はい、ということで、
はい、
ね、メタバースのお話を1回お伺いしましたが、
うん、ね、やっぱ最近こういうデジタル的なというかね、
うん、
先端の技術もあるんですけど、最近ね、私がそういう技術にね接した機会、私もあってですね、
うんうんうん、
何かというと一言で言うといわゆる AI なんですけど、
AI、
はいはい、私はこのわがままボディをどうやって解消しようかと思ってですね最近1、2週間前からいわゆるパーソナルジムに行き始めたんです。
はい、
はい、一人トレーナーの方がついてくれて、うん、頑張れなんて言いながら頑張るんですけど、そこはですね、機械が全部筋力測定、私の筋力測定をやった後に、はい、この人にこう筋肉つきやすい最適な負荷を AI が自動計算をしてくれるんですよ。でその負荷値がこうモニターに出ていて、はい、私はグイッと力を入れると、
うん、
そのピコンってレーダーみたいなの出るんですけど、はい、それがこの標準の幅の中にその力が収まるように力を出し続けなさいみたいな。
あ、なるほど、
うん、なんかやたらみたい入れるんじゃなくて、決められた時間の間この幅でずっと力を出し続けるみたいなことをやるんですね。
じゃあその中道さんに一番いい負荷をずっとかけれるようにしてくれるんですか、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ。
すごい。それ
でトレーナーの方が、はい、いいですね、今日いいですね、あ、ベストスコア更新ですよって、いやーって喜ぶじゃないですか、
はい、
次回はもう少し負荷が上がりますって言われて機械もなかなかやるなと思って
それを応援するのは、
うん、
トレーナーさんですか。トレーナ
ー、そうなんですよ。でこれやっぱ考えてみたんですけど、もともと僕はスポーツジム、普通のスポーツジム行ったことあって、うんうんうん、いわゆる筋トレゾーンみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
そこでもやったことあったんですけど、やっぱね続かなかったんですよね、
うんうんうん、
で続かなかったのって何かっていうと、結局その、はい、自分の体の調子っていうかに合わせて自分の加減でやっちゃうし、正しいやり方できてなくて、多分正しいところに効いてないんですよね、はい、筋肉に、
うんうんうんうん、
でそれを我流でやってても全然楽しくなかったんですけど、
はい、
やっぱそのトレーナーさんがいるっていうことは、うんうん、正しい姿勢とかをかなり指摘してくれるんですよ。
そうですよね、
はい、マシーンが全部負荷調整してくれるんだけど、そう、肩がこうやって上がっちゃうと本来背中に負荷かけたいのに肩周りに行っちゃうから、
はい、
もっと落としてくださいとか、
はい、
手首その角度で怪我しちゃうからどうしてくださいとかですね、
うんうん、
そういうことをやっぱ適切にこう言ってくれるんですよね。
そうか、うん、AI っていうその機械とこう、うんうん、リアルの人間のこう組み合わせで教えてもらえるんですね。
そうなんですよ。でさっきのウッチーのメタバースの話なんですけど、はい、これ技術の進歩によってやり方みたいなんでやっぱ結構いろいろ進化してるなと思ったんです、はい、このトレーニングもそうだなと思ったんですね、うん、でも一方でその人間だからこそできるというか、
はい、
人間がいることで頑張れるみたいなも
ん、うんうん、
あるなと思って、これまさに仕事で置き換えると、はい、本当にその社長さんがこう経営していく中で、はい、それこそメタバースを入れてみようとかいろいろあるかもしれないんですけど、はい、その横にはやっぱりこう悩みを聞いてくれたり、はい、正しい道ってやっぱこっちじゃないですかって話を一緒にしてくれる外の人っていうのはやっぱ必要なんだろうなって改めて僕ジムでねヒーヒーフーフー言いながら思ったんですよやっぱそうこういう風にしていろいろトライしてダメだったらもう一回頑張ってみて正しいやり方を教えてもらって、うんうん、もう一回トライしてってもう何遍もここで言ってるあの PDCA サイクルですよね、はい、あれをこう回しながら、うん、まあどうやるかみたいなのが本当にやっぱ改めて大事なんだなというのを筋肉痛の体になって階段から落ちそうになり なりながら手すりを持ちながらこういつもジム終わって階段こうおじいちゃんみたいに降りていってるんですけど、
はい、それすごい負荷かかってる
負荷かかってます。その時ね、いつ思ってたんですよね。
なるほどな。まあね、一人だとどうしたって、うん、なんかこうね、なんか合ってるかどうかも分かんないし不安になるし、うん、あと、まあ、サボっちゃったりとかね、うん、したくなる気持ちもあるんですけど、うん、そこら辺をちゃんとこう一緒に見て考えてくれる、うん、応援もしてくれるし、サボってたらもうちょっとここ頑張ろうよって言ってくれるとか、うん、あれば確かに、
うん、そうなんですよ、うん、これ本当にねトレーニング受けてて、
はい、
本当にあの我々その中小企業診断士だったり、うん、コンサルタントっていう人たちの、うん、なんか存在意義みたいなの、うんうん、逆にマシンの方が正確に測定してくれるからそこに関与する人はあんまないわけじゃないですか、はい、
そうですよね。
あなたの筋力はいくらです一生懸命言う必要はなくって
ない
あの励ましたり間違ってたのをちょっと修正したり、はい、ちょっとガードレールの役割みたいな経営者さんなんですね、うんうんうんうん、そういう役割が本当にこういう時代だからこそいるんだろうなっていうのね。
そうですね、
改めて思いました。
特に経営者さんってどうしても、うん、あの孤立しやすいというか一、うん、人で考えやすくなっちゃうと思うので、
そう、ね、
やっぱ社内の人にはやっぱこう、うん、社長という立場上言えないこともあるよなっていう時に、
う
ん、全く関係ない外部の人でなおかつ経営っていうものが分かっている人にお話しできれば、うんうん、いい毒抜きというか
そう、ね、
息抜きというか、はい、
なると思いますよね、
うん、
はい、そうなんですよ。だから今日も結構今筋肉痛なんです。
なるほど、今バキバキなんですね。
バキバキなんです。こう見えて実はまだまだわがままボディですけど、
はい、
ちょっとずつこう変化していってるサイズね、
うんうんうん。
はい、次の放送の時は、
はい、
私がキュッとしてるかもしれないね。
キュッとなってムキッとなって。
ムキッとなってるかもしれない。なってればいいな。
いやでも面白いですね。その機械というか AI という世界。うんからの、うん、今やっぱりそうリアルっていうのが大事っていう、うん、両方大事っていうのがすごい今日面白いなと思いました、
うん、いや本当ね、うん、だからそういう機会に任せる分があるんで逆に言うと料金が安くなったり、
うんうん、1
回あたりの時間とかすごく短くなったりとかするんですよ。20分ぐらいで終わるんですよ、1回のトレーニング。
あ、短いんですね。
ちゃーって終わりなんですよ。最適な負荷は初めから設計されてるんで、
はい、
もうトレーナーの方が座面の高さとか調整してくれて座って、うん、さあ頑張れて、はい、6台ぐらいまで終わっちゃうみたいな。
なるほど、
そういうメリットもあるんですよ ね。
そうか、
うん、
ちょっとまた来月楽しみに、
うん、わかりました
しております。
はい、
それではここで1曲お送りいたします。うちーからのリクエストです。東京ドームに向けた熱い思いを歌った歌、日向坂46で約束の卵。はい、ということで、はい、あっという間のエンディングのお時間です。
あ、なりましたね。早いです。
早いです。ということで、でうちがいないけど、
はい、
我らが応援しておりますプロレスリングヒートアップの ね、
そうですね、
あの試合の告知を、ね、はい、やっていきたいと思います、
はい、
まず3月13日、パスタダイニングマシュカさんプレゼンツ、道場マッチが、
うん、
はい、ございますのでこちらもご覧ください。はい、そして3月19日は、うん、今度こそ、高島平大会ワンダーマンプロデュース興行、
うん、
そして4月2日は春のビッグマッチ新百合ヶ丘大会、
はい、
そして5月2日、これはまたすごいですよ、後楽園ホール。
すごいですね、
後楽園ホール大会ですよ。すご
いですね、楽しみだ
ね。え、夢のとこですもんね、
格闘技の聖地ですもんね、
うん、なのでぜひですね、あの詳しい情報は、ヒートアップの、サイトの方にホームページに載っておりますので、うん、ぜひこちらから皆さんご覧いただければと思います。
はい、いいですね。はい、そんなこんなで、あの、うん、丸3年を迎えて36回目の放送、
はい、
まもなく終わりになろうと
ね、
しておりますが、
はい、
はい、まあ、3今日で終わりとはないですよね。
続きますよ、もちろん、ね、もちろん、
はい
はい、
じゃあまあ来月は4年目のスタートということで、ね、 まあね、3年ってひとまとまりですよね。どんなテイストにしていけばいいんですかね。このままでいいんですかね、4年目も。
いや、このままでいいんじゃないですか。
ぬるい感じで大丈夫ですかね。
大丈夫だと思います。
あ、よかった、
うん、なんだろう、このノリで、でも、うん、結構真面目なこと話すじゃないですか。
そうね、言われてみると意外と真面目なこと話してるかもしれないですね。
今日も結構真面目だったと思いますよ、まあ、内容は。
うっちが淡々と電話の向こうで喋ってましたからね、今日はね。しょうがないけど。
そう、なので、うん、なんかその情報として皆さんやっぱ経営に役立つ、うん、話がこれからも伝えられたらいいなって、はい、
こんな感じでね、4年目のね、来月からね、お送りしていきたいと思いますね、
うん、はい、よろしくお願いします、はい。番組では皆さんからの感想リクエスト募集しております。番組ホームページからぜひメッセージをお送りください。うち&みっつーで検索するとホームページ出てまいりますので、うん、ぜひこちらからお待ちしております、
はい。
それでは次回なんですけども、4月12日火曜日にまたお会いしましょう。
はい、それでは皆さん、
ヒートアップ。